能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、早速告白ということになるんですけれど、今実は収録している時期は3月の末ということになりまして、何を隠そう4月15日でしたよね、開閉会、
はい、
本番も控えてということで、これ多分配信されるのは4月の頭ぐらいにはなるかと思うんですけれど、
はい、
その4月の開閉会沖縄付き脇能について、ちょっと本日は先生にお話をお伺いしたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。何からいきましょうかね。
少しちょっと時間空いたんですけれど、はい、今回開閉会で披露される曲というのが沖縄付き脇能と、はい、まあ、すごく滅多に、まあ、脇能までついて一緒に上演されることが非常に珍しい大曲だということも踏まえて、私すごく楽しみにしてるんですね。
まあ、
楽しみにしてるんですけれど、何を特に意識して鑑賞したらいいのかなっていうのを、ちょっとプロの、はい、方からちょっとお話しと、はい、
まあ、正確に言うと、まずその沖縄と脇能、そうおっしゃるように、続けて上演されるというのもかなり珍しくはなってるんですけども、それが例えば観世会、私の所属する団体のですね、定期能というのでは、まあ、毎年1月にその沖縄をご宗家務められて、その脇能はその他の弟子、家元の弟子が務めるという、まあ、指定が変わる、まあ、そういう意味ではしばしば上演はあるんですね、年に何回か。でもそれすらももうほとんどその携帯でやってる回も実はすごく少なくて、まあ大体沖縄沖縄だけで上演されて、また休憩が入って他の曲をやるという場合が割と多いわけなんですね、昨今は。でそんな中でさらに沖縄の指定と脇野の指定続けて務めるっていうのが、まあもうものすごく珍しいというわけなんですね。まあ、これまあちょっと何ヶ月か前のね、放送 の、 あの復習ということになりますけど、はい、でまあ、 あの体力的、技術的、精神的、まあ、いろんなことが言えると思うんですけどね、まあ、沖縄という演目はやっぱりその精神の、まあ、別化という話もねしましたけども、それはもちろんその形式的な表面的なことではなくて、大事なのは結局精神なんですよね。ですからこれもおさらいの意味で言っとけば、まあ、あの女人禁制前日からっていうことなんですけど、そうするとなんかこれは女の人が悪いみたいなことに受け取られかねないんですけど、そうじゃなくって、要するにやっぱり男性っていうのが、まあ結局女性に対しては異性に対してそういう、まあ、雑念を持つわけじゃないですか、言ってみれば。そういうものを取り払って邪念雑念を捨てる、そのための女人禁制なんですね。ですから女性が悪いじゃなくて、どっちかっていうとこは男性サイド、自分自身のに対する戒めのことだと、まあ、解釈しているんですよね、僕は。それでまああの技術っていうことはもちろんあるんですけども、まあ、実はあの今回はやっぱりあの沖縄っていうのはもう御宗家のものだと思っているので、まあ、当然ながらその御宗家にですね、観世清和先生に舞台の稽古、型の稽古もしていただいているわけですけども、やっぱり再三おっしゃられるのが、その技術っていうことはもちろんないわけじゃないんだけども、何よりやっぱり技術よりもその大事なのは精神性ですよって何度にもわたって教えていただいてですね、ですからそういう意味ではもちろん技術的な稽古はもちろんもうしているわけなんですけども、それこそ 今朝出掛けなんかにもですね、家内に、まあ、僕は大きな役が近づくと大体そのなんとかモードに入るんですね。定価だったら定価モードとか、クレハだったらクレハモードとか、沖縄だったら沖縄モードに入るわけなんです。それは別に役作りってことじゃなくて緊張感みたいな、どっちかっていうと集中っていうんですかね。そういう中でもうあの沖縄淡路モードに入ってるでしょって聞かれたから、当たり前じゃんって言って、もう僕の中ではもう本当に1ヶ月ぐらいかけて別化をしてるような感覚だと、精神的にはと、
心持ちとしてはもうすでに入ってる。
そうですね、はい。やっぱりそれはだから前日だけ女人禁制でしたからそれでいいでしょうとかね、じゃあ例えば何でしょうね、その当日だけ精進潔斎して水を浴びたからいいでしょうとか、そういう話では多分ないと思っていて、まあもっと言えば現代社会ですからね、そりゃ例えば能楽堂行くにあたってだって女性っていう話だけで言えば道ですれ違って普通に女の人にも会うわけじゃないです か、 だからそういうことはもう、これはそんなことを言い始めれば完全なる別化っていうんだったらもう能楽堂に泊まり込むとかしないとね、不可能なわけですよね。やっぱそういうことじゃなくて自分の心がそういう風になっている、まあそこが一番やっぱり大事なので、もう本当に地方稽古なんかももうあらかじめ計画しといて3週間前までと決めて、もう本番までのね3週間ちょっとは地方稽古とかも行かずに全部東京周辺で済ませられる仕事だけにしてですね、まあ、心もずっと徐々にこう沖縄に向かって別化をしているという、そんな感じですかね。
3月末の、はい
はい、
その沖縄という曲がご宗家のものであって、はい、まあ、やはりその精神性が大事というお話なんですけれど、はい、演目というかこと曲というところに、まあ、スポットを当てて考えた場合、沖縄というのは他の曲と何か違うとかはあるん
ですか？そうですね、まずねいくつかポイントはあるんですけど、その今お話ししてる精神性とか別化とかそういう儀式的なものであるっていうのを象徴する一つとしては、舞台上で能面をかけるんですよね、はい、まあ、普通当然鏡の間で幕の中で、ね、表をかけて幕を上げて出ていくわけなんですけど、最初ひた面で素顔で出てって、はい、で演目が始まって途中で舞台上で能面かけて、でまた舞が終わったら舞台上で能面外してっていう、その前後に礼をするんですね。座って手ついて、でもこれはまあよく間違いやすいのが、歌舞伎なんかで襲名披露とかでこう皆さん並んでこう口上を言われて、なんか皆々様隅から隅までとか言ってなんか挨拶してるじゃないですか。
よくテレビで見ます
ね、はいはい、あれとは違って、どっちかっていうとお客さんも含めたそこの場にいる皆さんを代表して神に祈りを捧げる、まあ、そういう例なんですよね。だからそういうことっていうのがまず一つ特別ですね。それからあとはね、演目の間はお囃子はほぼ笛と小鼓しか演奏しないんです。で沖縄が待ってる間はですね、太鼓はまず入りませんし、それから太鼓はつまり淡路の最後の方まで後支店までずっとだから座って待ってなきゃいけない。これすごい大変なんですけどね。
そうですね。
で大鼓は三馬奏ってそのいわゆる狂言の方の舞、三馬奏の舞が始まると打ち始めるんですけども、まあ、そこまではだいたい最初30分ぐらいはほぼ打たなくて、ただ一箇所だけですね、いわゆるお調べっていうような感じで鼓が打ってる間に本当に10発ぐらいですね、まあ、すごいなんていうか雑な説明ですけど10回ぐらいこうちょんちょんちょんちょんってちょっと大鼓を打つ、そこだけで、これは演奏っていうよりはお調べ、まあ、いわゆるチューニング的な感じですね、ちゃんと音が鳴るかどうか、ね、そういうことはあって、であとは鼓だけの演奏で、しかも鼓は普通の場合当然一人なんですけども、 脇鼓って言ってメインの鼓が頭取というんですけども、それと別に2人脇鼓っていう人、つまり鼓小鼓方だけで3人出てくるんです、はい、その鼓のリズムに乗って歌ったり舞ったりするっていう、そこの辺は普通の能と全く違うところですね。
もうすでに質問したいことが結構ちょっと出てきちゃうんですけれど、はいはい、そのまず下面でまず登場されるというところなんですけど、そこでまあ皆様の前でまあお能面をつけると、はいはい、で演目の始まりは一応ご登場された時から始まってるわけじゃないですか。
もちろん
ですね。でも物語はまだそこでは始まってないってことなんですか、は
い、というより物語がないんです。
あ、なるほど、
はい、沖縄ストーリーがないので、はい、あの物語っていうもの自体がないんです、ね、だから劇じゃないんですよね、まあ、
奉納というか捧げる儀式だという、
神事というかね、
と楽器のまあそもそも種類が限られているというのも、はい、それは何か由来というかあるんですかね。大鼓はないという、
ちょっとその辺は僕も不勉強で由来は分かんないんですけど、はい、ただずっとやっぱり稽古してても感じるのが、その鼓だけのその独特なリズム感で、これもやっぱりリズムが結構途中で変わったりするんですね。速くなったりゆっくりになったり、でそれがもう本当いかにも呪術的というか、もう本当になんていうのかな、どっかの原住民のね、なんかそういうお祭りとかね、例えばそんなような感じの盛り上がり
という世界に入り込むためにそういう、まあ、形式になってるのかなっていうのはなんか感じるところで、はい、先生今柔術っておっしゃってはっと思ったんですけど、はい、やっぱりその舞台で舞う方がトランス状態じゃないですけれど、うん、そのある意味シャーマニズムなんですかね、うん、それは古来から儀式とかでは自分の中に神様を下ろして、まあ、その舞を舞う的なことで言うと、なんかそういうことと関係があるんじゃないかなと思いながら、
そうですね、ですからね、そういう面でじゃあ技術的に難しいんですかとかよく聞かれるんですけど、実はですから、うん、これは本当答えとして言うとイエスともノーとも言えるんですね、はい、でその難しいですっていうイエスの部分っていうのは、要するにところどころでその小鼓が打ってることとこっちが歌ったり舞うことの約束事がかなりあって、もう部分部分においては、例えばポンと鼓1個打つのに足を1個出すとか、そういうのが全部決まってるっていう、そういう決まってる部分がかなり多いですね。だから鼓が体に入ってないと舞ったり歌ったりしててもちょっと妙な感じになりかねない。これがまず技術的に難しいですっていうイエスの方。ただじゃあ別に難しいですかってもしノーって言っちゃうとすれば、そんなに難しいわけじゃないと言ってしまうとするならば、要するにただ回ってくるだけだったらやることは本当に少ないので、まあ本当に囃子との兼ね合い、鼓との兼ね合いってことを度外視すれば、もう覚えるのは本当にすごい簡単に覚えられるような、まあ動きの方はですね、特にまあ歌いはちょっと節扱いとかも難しいんで、まあですから結論的に言うと難しいですかどうですかっていうと、その人の基礎レベルがどこまでいってるかによって、まあ相当難しいっていう風に感じる場合と感じない場合があるんだと思うんです、うん、でまあ僕はちなみに今回もう間違いなくそうだなって確信した一つがあって、はい、つまりその鼓がずっとこう体での中で流れてる、そういう状態を作らなきゃいけないなと思って、で、まあ、それはもう聞き慣れているもちろんリズムではあるんですけど、毎年正月にはね拝見してますから、で、まあ、これはちょっとその現代的なことで、まあ、あんまりこういう公共の放送で言っちゃうのもいけないかもしれない、ちょっと邪道なこととも思うんですけど、うん、まあ、実はそうですね、やっぱこの1ヶ月ぐらいはもうほぼほぼ毎日聞いてます。IC レコーダーの方に、要するに過去のその沖縄の上演の、うん、まあ鼓も流儀によって違うんでね、今度は大倉源次郎先生って、まあ、大倉流って小鼓なんですけども、ですからその源次郎先生が打ってられる鼓の、まあ、リズム、そういうものをこうもう日々聞いて
体に染み込ませる
形を。そうですね、それはしてますね。はい、
私本当質問も多分初心者なんですね。本当にわからない人間からするともう一つ一つの話が驚きで、むしろ本当楽しみになるんですよね。物語がないというところからしても、はい、であればこそ進行を追いかけるのではなくて、その瞬間瞬間に没入するしてみたいなとか、今からなんか楽しみになりました。
はい、
はい、ちょっとだいぶちょっとお時間も迫ってきて
ですね、
こういう 形にはなるんですけれど、では4月15日の海外楽しみにしております。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。